太宰治作、おとぎ草子より、小太り。昔々のお話よ、右の方に邪魔っ気な、こぶを持ってるおじいさん。このおじいさんは四国の阿波、剣山のふもとに住んでいたのである。というような気がするだけのことで、別に転居があるわけではない。このおじいさんはお酒をとても好きなのである。酒飲みというものは、その家庭において大抵孤独なものである。孤独だから酒を飲むのか。酒を飲むから家の者たちに嫌われて、自然に孤独の形になるのか。それはおそらく、両の手のひらをポンと打ち合わせて、いずれの手のひらが鳴ったかを決定しようとするようなキザな詮索に終わるだけのことであろう。とにかくこのおじいさんは家庭にあっては常に浮かぬ顔をしているのである。と言ってもこのおじいさんの家庭は別に悪い家庭ではないのである。おばあさんは健在である。もはや70歳近いけれども、このおばあさんは腰も曲がらず、目元も涼しい。昔はなかなかの美人であったそうである。若い時から無口であって、ただ真面目に家事に勤しんでいる。もう春だね。桜が咲いた。おじいさんがはしゃいでも、そうですか。と興のないような返事をして、ちょっとどいてください。ここをお掃除しますから。という。おじいさんは浮かぬ顔になる。またこのおじいさんには息子が一人あって、もうすでに40近くになっているが、これがまた世に珍しいくらいの貧困法制。酒も飲まず、タバコも吸わず、どころか笑わず、怒らず、喜ばず、ただ黙々と野良しろと。近所近辺の人々もこれを畏敬せざるはなく、阿波聖人の名が高く、妻をめとらず、髭を剃らず、ほとんど牧石ではないかと疑われるくらい。結局このおじいさんの家庭は実に立派な家庭と言わざるを得ない種類のものであった、けれどもおじいさんはなんだか浮かぬ気持ちである。そして家族の者たちに遠慮しながらも、どうしてもお酒を飲まざるを得ないような気持ちになるのである。しかしうちで飲んでは一層浮かぬ気持ちになるばかりであった。おばあさんも、また息子の阿波聖人も、おじいさんがお酒を飲んだって別にそれを叱りはしない。おじいさんがちびちび晩酌をやってるそばで、黙ってご飯を食べて。時に、なんだね、おじいさんを少し寄ってくると、話し相手が欲しくなり、つまらぬことを言い出す。いよいよ、春になったね。ツバメも来た。言わなくったっていいことだ。おばあさんも息子も黙っている。春宵一刻、値千金か。とまた言わなくてもいいことをつぶやいてみる。ごちそうさまでございました。阿波聖人はご飯を済ましてお膳に向かい、うやうやしく一礼して立つ。そろそろ私もご飯にしよう。おじいさんは悲しげに杯を伏せる。うちでお酒を飲むと大抵そんなぐらいである。ある日朝から良い天気、山へ行きます芝刈りに。このおじいさんの楽しみは、お天気の良い日に腰に一瓢を下げて剣山に登り、薪を拾い集めることである。いい加減滝に拾いに疲れると、頑丈に大あぐらをかき、えへんと偉そうに咳払いを一つして、よい眺めじゃのうと言い、それからおもむろに腰の下ごのお酒を飲む。実に楽しそうな顔をしている。うちにいる時とは別人の感覚。ただ変わらないのは、右の方の大きいコブくらいのものである。このコブは、今から20年ほど前、おじいさんが50の坂を越した年の秋、右の方が変に暖かくなって、 むずがゆく。そのうちに頬が少しずつ膨らみ、撫でさすっているといよいよ大きくなって、おじいさんは寂しそうに笑い、こりゃあいい孫ができた、と言ったが、息子の成人はすこぶる真面目に、頬から子供が生まれることはございません。と興ざめたことを言い、またおばあさんも、命に関わるものではないでしょうね、とニコリともせず、一言尋ねただけで、それ以上そのコブに対して何の関心も示してくれない。かえって近所の人が同情して、どういうわけでそんなコブができたのでしょうね。痛みませんか？さぞや邪魔っ気でしょうね。などとお見舞いの言葉を述べる。しかしおじいさんは笑ってかぶりを振る。邪魔っ気どころか、おじいさんは今はこのコブを本当に自分の可愛い孫のように思い、自分の孤独を慰めてくれる唯一の話し相手として、朝起きて顔を洗う時にも、特別に丁寧にこのコブに清水をかけて洗い清めているのだ。今日のように山で一人でお酒を飲んでご機嫌の時には、このコブはことにもおじいさんになくてはかなわぬ格好の話し相手である。おじいさんは岩の上に大あぐらをかき、ひさごのお酒を飲みながら、頬のコブを撫で、なーに、怖いことなんかないさ。遠慮には及びませんって。人間すべからく酔うべしじゃ。真面目にも程度がありますよ。あわ成人とは恐れ入る。おみそれ申しましたよ。偉いんだってね。など誰やらの悪口をこぶにささやき、そうしてえっへんと高く咳払いをするのである。にわかに暗くなりました。風がごうごう吹いてきて、雨もザーザー降りました。春の夕立ちは珍しい。しかし剣山ほどの高い山においては、このような天候の異変もしばしばあると思わなければなるまい。山は雨のために白く煙、木地、山鳥があちこちからパッパッと飛び立って、矢のように早く雨を避けようとして林の中に逃げ込む。おじいさんは慌てずニコニコして、このコブが雨に打たれてひんやりするのも悪くないわい、と言い、なおもしばらく岩の上にあぐらをかいたまま雨の景色を眺めていたが、雨はいよいよ強くなり、一向にやみそうもないので、こりゃあどうもひんやりしすぎて寒くなった、と言って立ち上がり、大きいくしゃみを一つして、それから拾い集めた芝を背負い、こそこそと林の中に入っていく。林の中は雨宿りの鳥獣で大混雑である。はい、ごめんよ、ちょっとごめんよ、とおじいさんは猿やウサギや山鳩にいちいち上機嫌で挨拶して林の奥に住み、山桜の大木の根元が広いウロになっているのに潜り込んで、いやー、これはいい座敷だ、どうです皆さんも、ウサギたちに呼びかけ、この座敷には偉いおばあさんも成人もいませんから、どうか遠慮なくどうぞ、などとひどくはしゃいで、そのうちにスースー小さいいびきをかいて寝てしまった。酒飲みというものは酔ってつまらぬことも言うけれど、しかし大抵はこの世に罪のないものである。夕立ちやむのを待つうちに、疲れが出たかおじいさん、いつかぐっすり眠ります。お山は晴れて雲もなく、明るい月夜になりました。この月は春の加減の月である。朝緑とでも言うのか、水のような空にその月が浮かび、林の中にも月影が松葉のようにいっぱいこぼれ落ちている。しかしおじいさんはまだすやすや眠っている。コウモリがはたはたと木の裏から飛んで出た。 おじいさんはふと目を覚まし、もう夜になっているので驚き、これはいけないと言い、すぐ目の前に浮かぶのは、あの真面目なおばあさんの顔と、おごそかな成人の顔で、ああ、これはとんだことになった。あの人たちはまだ私を叱ったことはないけれども、しかしどうも、こんなに遅く帰ったのではどうも気まずいことになりそうだ。お酒はもうないか、と下方を振れば、そこにかすかにピシャピシャという音がする。あるわい、とにわかに勢いづいて、一滴残さず飲み干してほろりと酔い。いやあ、月が出ている。春宵一刻、などとつまらぬことをつぶやきながら、木のうろから這い出ると。おやなんでしょう、騒ぐ声。見れば不思議な夢でしょうか、ということになるのである。見よ。林の奥の草原に、この世のものとも思えぬ不可思議の光景が展開されているのである。やや広い草原に、異形のものが十数人、というのか十数匹というのか、とにかく紛れもない虎の皮のふんどしをした、あの赤い巨大の生き物が、円陣を作って座り、月下の円の最中である。おじいさんははじめはぎょっとしたが、しかしお酒飲みというものはお酒を飲んでいない時には意口がなくて辛きしだめでも、酔っている時にはかえって、衆に優れて度胸のいいところなど見せてくれるもので。おじいさんは今ほろ酔いである。かの厳粛なるおばあさんをも、また貧困法制の成人をも、何をそれんやというようなかなりの勇者になっているのである。眼前の異様の風景に接して、腰を抜かすなどという集体を示すことはなかった。うろから出た四つ這いの形のままで、前方の怪しい主演の様を熟視し、気持ちよさそうに酔っている、とつぶやき、そうしてなんだか、胸の奥底から妙な喜ばしさが湧いて出てきた。お酒飲みというものは、よその者たちが酔っているのを見ても、一種の喜ばしさを覚えるものらしい。いわゆる利己主義者ではないのである。つまり、隣家の幸せに対して、乾杯をあげるというような博愛心に似たものを持っているのかもしれない。自分も酔いたいが、隣人もまた共に楽しく酔ってくれたら、その喜びは倍化するもののようである。おじいさんだって知っている。眼前の、その人とも動物ともつかぬ赤い巨大の生き物が、鬼という恐ろしい種族のものであるということは、直覚している。虎の皮のふんどし一つによっても、それは間違いのないことだ。しかしその鬼どもは、今機嫌よく酔っている。おじいさんも酔っている。これはどうしても神話の感の起こらざるを得ないところだ。おじいさんは四つ這いの形のままで、なおもよく月下の異様の主演を眺める。鬼といっても、この眼前の鬼どもは殺人鬼、吸血鬼などのごとく、冥悪の性質を有している種族のものではなく、顔こそ赤く恐ろしげではあるが、ひどく陽気で無邪気な鬼のようだと、おじいさんは見て取った。おじいさんのこの判定は大体において的中していた。つまり、この鬼どもは、剣山の隠者とでも称するべき、すこぶる温和な性格の鬼なのである。地獄の鬼などとは、まるっきり種族が違っているのである。大地鉄棒などという物騒なものを持っていない。これすなわち、外心を有していない証拠と言ってよい。しかし、忍者とは言っても、かの竹林の賢者たちのように、有り余る知識を持て余して竹林に逃げ込んだというようなものではなくて、この剣山の忍者の心は甚だ愚である。千という字は山の人と書かれているから、何でも構わぬ。山の奥に住んでいる人を仙人と称してよろしいという、ひどく感銘の学説を聞いたことがあるけれども、仮にその学説に従うなら、この剣山の隠者たちも、 その心いかにぐなりといえども、千の損傷を贈呈して叱るべきものかもしれない。とにかく、今月下の縁に打ち興じているこの一軍の赤く巨大の生き物は、鬼と呼ぶよりは忍者または仙人と呼称する方が妥当のような代物なのである。その心のぐなることはすでに言ったが、その主演のありさまを見るに、ただ意味もなく奇声を発し、膝を叩いて大笑い、または立ち上がってやたらに跳ね回り、または巨大の体を丸くして、エンジンの端から端までゴロゴロと転がっていき、それが踊りのつもりらしいのだから、その知能の程度は察するにあまりあり、芸のないこと、おびただしい。おじいさんもこの低能の踊りには呆れた。一人でクスクス笑い。なんてまあ下手な踊りだ。一つ私の手踊りでも見せてあげましょうかい。とつぶやく。踊りの好きなおじいさん、すぐに飛び出し踊ったら、コブがふらふら揺れるの。とてもおかしい、面白い。おじいさんにはほろ酔いの勇気がある。なおその上、鬼どもに対し神話の情を抱いているのであるから、何の恐れるところもなく、エンジンの真ん中に飛び込んで、おじいさんご自慢の阿波踊りを踊って。娘島田で年よりゃカツラじゃ、赤いタスキに迷うも無理はない。嫁も傘着て床ぬか恋恋とかいう阿波の俗用をいい声で歌う。鬼ども喜んだのなんのキャッキャッケタケタと奇妙な声を発し、よだれやら涙やらを流して笑い転げる。おじいさんは調子に乗って、大谷通れば石ばかり、笹山通れば笹ばかりと、さらに一段と声を張り上げて歌い続け、いよいよ軽妙に踊り抜く。鬼ども大層喜んで、月夜には必ずやってきて、踊り踊って見せとくれ。その約束のお印に、大事なものを預かろう、と言い出し、鬼たち互いにひそひそ小声で相談し合い、どうもあのほっぺたのコブはテカテカ光って、なみなみならぬ宝物のように見えるではないか。あれを預かっておいたらきっとまたやってくるに違いない。と愚昧なる推量をして、やにわにコブをむしりた。無言ではあるが、やはり長く山奥に住んでいるおかげで何か戦術みたいなものを覚え込んでいたのかもしれない。何の造作もなく、きれいにコブをむしり取った。おじいさんは驚き、いや、それは困ります。私の孫ですよ。と言えば、鬼たち得意そうに、わーっと歓声を上げる。朝です、梅雨の光る道。コブを取られたおじいさん、つまらなそうに頬を撫で、お山を降りて行きました。コブは孤独のおじいさんにとって唯一の話し相手だったのだから、そのコブを取られておじいさんは少し寂しい。しかしまた、軽くなった方が朝風に撫でられるのも悪い気持ちのものである。結局まあ、損も得もなく、一長一短というようなところか。久しぶりで、思う存分歌ったり踊ったりしただけが得、ということになるかな。など、のんきなことを考えながら山を降りてきたら、途中で野良へ出かける、息子の成人とばったりである。おはようございます。成人は、放課日をとって早朝に朝の挨拶をする。いやあ、おじいさんはただ孫ついて、それだけで左右に分かれる。おじいさんのコブが一夜のうちに消失しているのを見たとって、さすがの成人も内心少し驚いたのであるが、しかし、不 父母の要望についてとやかくも批評がましいことを言うのは成人の道に背くと思い、気づかぬふりして黙って別れたのである。家に帰るとおばあさんは、お帰りなさいまし、落ち着いていい、ゆうべはどうしましたとかなんとかいうことは一切問わず、お身をつけが冷たくなりまして低くつぶやいて、おじいさんが朝食の支度をする。いや、冷たくてもいいさ、温めるには及びませんよ。おじいさんもやたらに遠慮して小さくかしこまり、朝食のお膳につく。おばあさんにお給仕されてご飯を食べながら、おじいさんは、夕べの不思議な出来事を知らせてやりたくて仕方がない。しかしおばあさんの厳然たる態度に圧倒されて、言葉が喉のあたりに引っ絡まって、何も言えない。うつむいてまぶしくご飯を食べて。
子分は、しなびたようですね。
おばあさんポツンと言った。
ああ、
もう何も言いたくなかった。
破れて水が出たのでしょう。
おばあさん子供投げに行ってしました。
うん、
また水が溜まって腫れるんでしょうね。そうだろう。結局このおじいさんの一家においてコブのことなどは何の問題にもならなかったわけである。ところが、このおじいさんの近所にもう一人、左の方に邪魔っ気なコブを持っているおじいさんがいたのである。そしてこのおじいさんこそ、その左の方のコブを本当に邪魔っ気なものとして憎み、とかくこのコブが私の出世の妨げ、このコブのために私はどんなに人から侮られて嘲笑せられてきたことか。日に幾度か鏡を覗いてため息をつき、頬ひげを長く伸ばして、そのコブをひげの中に埋没させて見えなくしてしまおうと企んだが、悲しいかな、コブの頂が白前の視界、波の間から初日の出のように鮮やかに現れ、かえって天下の帰還を呈するようになったのである。もともとこのおじいさんの人品骨柄は卑しくない。体育は堂々、鼻も大きく、眼光も鋭い。言語動作は重々しく、視力分別も十分のごとくに見える。服装だってどうしてなかなか立派で、それに何やら学問もあるそうで、また財産もあのお酒飲みのおじいさんなどとは比べ物にならぬくらいどっさりあるとかいう話で、近所の人たちも皆このおじいさんに一目置いて、旦那、あるいは先生などという尊称を立てまつり、何もかも結構立派なお方ではあったが、どうもその左の方の邪魔っ気なコブのために旦那は日夜うつうつとして楽しまない。このおじいさんのおかみさんはひどく若い、36歳である。そんなに美人でもないが、色白くぽっちゃりして少しはすっぱなくらい、いつも陽気に笑ってはしゃいでいる。12歳の娘が一人あって、これはなかなかの美少女であるが、性質はいくらか生意気の傾向がある。でもこの母と娘は気があって、いつも何かと笑い騒ぎ、そのためにこの家庭はお旦那の苦虫を噛みつぶしたような表情にもかかわらず、まず明るい印象を人に与える。お母さん、お父さんのコブどうしてそんなに赤いのかしら。タコの頭みたいね。
生意気な娘は無遠慮に率直な感想を述べ、母は叱りもせずほほほと笑い、
そうね、でも木魚をほっぺたに吊るしているようにも見えるわね。
うるさいと旦那は怒り、料理と妻子を睨んですっくと立ち上がり、奥の薄暗い部屋に退却して、そっと鏡を覗きがっかりして、これはダメだとつぶやく。いっそもう小刀で切って落とそうか、死んだっていいとまで思い詰めた時に、近所のあの酒飲みのおじいさんのコブがこの頃ふっと亡くなったという噂を小耳に挟む。ぼやひそかにお旦那は酒飲みじいさんの総屋を訪れ、そうしてあの月下の不思議な縁の話を明かしてもらった。 聞いて大層喜んで、よしよし私もこの昆布をぜひとも取ってもらいましょうと勇み立つ。幸いその夜も月が出ていた。お旦那は出陣の武士のごとく眼光軽々、口をへの字型にぎゅっと引き結び、いかにしても今宵はパレの舞を一差し舞い、その二度も感服せしめ、もし万一感服せずばこの鉄線にて皆殺しにしてやる。たかが酒くらいの愚かな鬼ども、何ほどのことがあろうやと、鬼に踊りを見せに行くのだか鬼退治に行くのだか、何が何やらひどい意気込みで鉄線右手に肩いからして剣さんの奥深く踏み入る。このように傑作意識に凝り固まった人の芸事はとかくまずく出来上がるものである。このおじいさんの踊りもあまりにどうも意気込みがひどすぎて、ついに完全の失敗に終わった。おじいさんは鬼どもの主演の円陣の真ん中に恐々しくしくと歩を運び、つつかながらと会釈し、鉄線はらりと開き、きっと月を見上げて大樹のごとく行然と動かず、しばらくたってトンと軽く足踏みしておもむろにうめき出すわ。これは和のナルトに一芸を送るそうにて候。さてもこの裏は平家の一門、果てたまいたるところなれば、いたわしく存じ、舞をこの磯辺に出て、お経を読み立て祭り候。磯山にしばし岩根の待つほどに、しばし岩根の待つほどに、たが呼ぶねとわしらの身に、かじよとばかりなるとの、うらしずかなるこよいかな。うらしずかなるこよいかな。いのうすぎ、きょうとくれ、あすまたかくこそあるべけれ。そろりとわずかに動いて、またもきっと月を見上げて誕生。鬼ども平行順々に立って逃げます山奥へ。待ってくださいとお旦那は悲痛の声を上げて鬼の後を追い、今逃げられてはたまりません。逃げろ逃げろ、正気かもしれねえ。いえ正気ではございませんとお旦那もここは必死で追いすがり、お願いがございます、この昆布をどうかどうか取ってくださいまし。なに昆布？鬼はうろたえているので聞き違い。なんだそうか、あれはこの間のじいさんから預かっている大事の品だが、しかしお前さんがそんなに欲しいならやってもいい。とにかくあの踊りは勘弁してくれ。せっかくの酔いが覚める。頼む、話してくれ。これからまた別なところ行って飲み直さなきゃいけねえ。頼む、頼むから話せ。おい、誰かこの変な人にこの間の昆布返してやってくれ。欲しいんだそうだ。鬼はこないだ預かった昆布をつけます右の方、おやおや、とうとう昆布二つ、ブランブランと重たいな、恥ずかしそうにおじいさん村へ帰って行きました。実に気の毒な結果になった。おとぎ話においては、大抵悪いことをした人が悪い報いを受けるという結末になるものだが、しかしこのおじいさんは別に悪事を働いたというわけではない。 緊張のあまり踊りがへんてこな形になったというだけのことではない。それかといってこのおじいさんの家庭にもこれという悪人はいなかった。またあのお酒飲みのおじいさんも、またその家族も、または剣山に住む鬼どもだって少しも悪いことはしていない。つまりこの物語にはいわゆる不正の事件は一つもなかったのに、それでも不幸な人が出てしまったのである。それゆえこの小太り物語から日常倫理の教訓を抽出しようとすると大変ややこしいことになってくるのである。それでは一体何のつもりでお前はこの物語を書いたのだと、短気な読者がもし私に詰め寄って質問したなら、私はそれに対してこうでも答えておくより他はなかろう。性格の悲劇というものです。人間生活の底にはいつもこの問題が流れている。